か質問ありますか。
その前の段階は呼吸でやってたんですけど、で今度一体化だったらどういう感じでありがとうございましたらいいかなって。
ありがとうございますの定義と真義と本義と奥義と非奥義ってあるでしょ。でもどこを捉えるかよね。定義の方はまだ今日の世界でいろんなありがとうございますの意味合いを示しているのね。いくつも意味があるでしょ。でも今日の世界で一番上の意義っていうのは、アマテラス大神今ここにまします、新たなる全徳の無限の無限の輝きがいっぱいってね、これ今日の世界の最高の姿を表そうとしてる。だから今日の世界ではそのぐらいしか受けられないの。一番最高の表現って言ってもね、定義がそういう意味になるんだよね。最高の定義の仕方っていうのがね。で今度神様の中へ入ると、入るって言うたらもう今日の世界から抜けて真実の世界に入ったら、そこがアマテラスオミカミ様の表現の世界になるね。で一個のアマテラスオミカミ様は無限大の完璧な光源になって、そのアマテラスオミカミの表現が無限の段階の無限の番組の最高表現を取るのにね。でそれが全方向に無限になるから、無限の無限のチャンネルの番組っていうのが生まれるね。それを感じ取るのが感謝の世界ね。神様の表現を感じる世界、感謝の世界、ね、でそれを受けるのが誠の意義っていうね、真偽のありがとうございます。で今度この表現から超えて本体の方よね。アマテラスの神様という光源が本体になる。本体を全方向に捉えたら、これ本義に、本体を捉えるっていう意味よね。でそれがある段階まで入れ子構図でずっとつながって感じ取る世界よね。でさらに奥へ入れ子構造的に眺めていって、絶対の中心をちょっとでも見えたら、これはその奥の義っていう奥義になる。だから入れ子構造的に無限の段階を遡って絶対の中心というのをね、見据えなくてもね、そしたらそれが奥義のありがとうございますになるよね。でこの絶対中心が循環してるじゃない。無限の無限のアマテラスの神様が常に絶対の中心から舞い降りてくる。アマテラスの神様のいつも待ってるわけよ。喜びいっぱいね、舞いを待っているね。それ舞い降りてくるね。無限の無限のアマテラスの神様全部舞いを待って降りてくる。それで無限のお土産をいっぱい背負ってっていう感じよね。新たな全徳の無限の無限の輝きいっぱいっていう、これお土産よね。で舞い降りてきて、これを全部与え尽くそうとしてくる。必要なもの全部与え尽くして、そしてまた新しいものを与えて、古いものを引き取って持って帰ってくれるようになってね。で循環させてるのね。それでまた全部絶対中心に戻してきれいにしてしまうのね。でその全体を捉えたら奥義の世界のありがとうございますよね。循環の姿をしっかり捉えたらね。でもう一つ奥が非奥義のありがとうございますね。今度はもう循環とそんな部分的には捉えないのね。絶対の中心も見据えてしっかりと捉えて、一瞬に全体の働き全部把握する、ありがとうございますになる。一言ありがとうございますって言ったら、循環も何もかも全部、表現も何もかも全部、無限のチャンネルも何もかも全部、一瞬に全部把握する世界がある。だから神様の全ての全てっていうね、一大循環の姿、一大調和の姿ってね、もういろんな言葉で表現できるけど、その全体像を、全体を一瞬にありがとうございますで感じ取る。これ非奥義のありがとうございます。これができたらいつも神様と一体な、ね、誠の神様と一体っていうね。でありがとうございます、最初の定義のありがとうございますから出発して、非奥義のありがとうございますまで、ただありがとうございます一筋にずっと突き進むだけでずっと上がっていく。 他の言葉はいらないね、本当はね。ただひたすらありがとうございます、一筋に歩むだけで順番に OK OK 引き上げてもらえるね。ママテラス大神様の名前ね、テラスっていう意味は光を与えるっていう、ものすごい深い大きい意味がある。光を与えるっていうのは自分だけが照ってて勝手に光ってるっていうのが違うのね。テラスっていうのは光を的確に全てに与え尽くすっていう意味だから、一つのアマテラスの神様がいてたら、そのアマテラスの神様は全てに、全体に、全部に光をもう与え尽くしていくの。近くだけじゃないのもう全体、全てに与え尽くすのよね。例えば誰かここに立ってるとするでしょ。だからその全ての無限の無限のアマテラスの神様の光全部来るの、ここへ来ない光は何もないの。全てのアマテラスを見て全体を与え尽くしてくるから、ここにも全体から全部来るの。それで光が無色透明でないとこれできないのよね。無色透明、お互いに妨げ合えないし邪魔し合わないね。必ず障害がなしで全部来るようになっているのよね。アマテラスの神様は一個でもね、ものすごい与え尽くし方をするよね。それが無限の無限のアマテラスの神様が加わるから、それ無限の無限倍よね。それだけのものすごい光の与え方なの。だからそれに気づかんならダメだよね。単に太陽の光を受けてこんな感じ違うのよね。目に見えない無限の無限の彼方からも光が届いてるの、全部ね。愛の光が、ね、みんな本当に一体だよっていう光、完璧な一体感の愛の光が届いているのよね。この愛の光にはもう全ての必要なもの全部凝縮されている、何もかも全部あるっていう、こういう感じよね。だからそういう本当の神様に完璧にも包み込まれているのが本当の姿よね。これもありがとうございます一言で一瞬一瞬新たに受け続けるだけ、いつも神様と一体、神様だけでいいね。そしたら幸せが永遠にずっと続いてる感じよね。神様との一体感だけが本当の幸せ。それも本当の神様、それだけ大きい神様ね、ものすごい愛の光を与え続けてくれる神様ね。だから自分がどこにあっても全体から全部光もらってる。それが人間っていうのはどれのね、存在の意義があるのよね。神様の意識をもらってる、神様の自由自在な心をもらってるっていうんだよね。だからみんながそれを同じようにそうしてもらえるから、本当の神様をみんな共有しているっていうね、共にいただいているのよね。これはもう人の受け取るものを奪ったり何も絶対しないし、自分のものもだから奪われること絶対ないしっていうね、お互いがこの喜びを大きくしているだけっていう感じの受け方なのね。だからもう一切の対立も差別もない、これものすごいことになるね。自分はたくさん受けてるけども隣の人はちょっとだけ、こんなん違うね。ね、最初からみんな平等、差別一切ないの、全部もらえるの、ね、全部受けられるようになっているのよね。これが本当の神様の働きになっているね。一番大事なのがね、執着をしないということが大事ね。最高のものを与えてもらっても、これを自分っていうふうにね受けてもね、さらりとお返ししないとダメよね。循環させないといけないよね。真実の世界にいているときは言葉通りに神様を受けているのね。言葉で作るんじゃない、言葉で選んで受けているだけ、神様のプレゼントを受け取ってるだけなの。真実の世界においてはそうなのね。ところが今日の世界になると今度は神様のものを受け取ってないのね、何もね。自分の言葉で今日の姿を作り上げるの。その時の自分は 言葉で作る作り主なの。でそれは本物じゃないし偽物よね。創造主になって偽の世界を宇宙を作ってるのよね。だからいろんな聖書に載ってるのがそうよね。いろんな神様が出てきて、神光あれと言いたまいければ光ありきって、この神様は今日の世界を作ってる創造主なの。だからみんなも同じなのね。言葉通りの世界を作ってその中にはまり込んでいくのよね。でそれが執着するほど小さいものをつかみ始めるね。本当は宇宙全体をつかんでたらいいんだけど、まだ大きいんだけど、その中のもう一つ小さいもん小さいもん小さいもんでつかんでいくようになっているのよね。でだんだんと肉体が自分でつかんだり、小さくなったらその自分になってしまうのよね。これ言葉通りの自分になっていくっていうところよね。だから言葉通りの世界も自分が作り、言葉通りの番組も作り、言葉通り自分も作り、言葉通りの運命も作っていくの、みんなね。全部言葉通りになっているのよね。ところがそのはまり込んだら、今度は周りの環境がまた自分の見たり聞いたりする言葉になってくるから、それはまたタブってね、自分の選んだ言葉になるから、また同じようなものを作ってもう一つ小さくなっていく。だから積み重ねた言葉がどうしたら消えるかよね。消す方法が見つからないとどんどん小さい自分になっていくね。でどんどん光のない世界に落ちていくのよね。で最後にはマイナスの極の地獄にまで落ちていくっていうのは、マイナスのことを積み重ねすぎてマイナスの言葉ばっかり自分に跳ね返ってくる世界のよね。だからこれも自分が作るね。マイナスのことをいっぱい積み重ねたら、マイナスの言葉が槍のように突き刺さってくるね、跳ね返ってね。それが地獄絵図になるね。だからそれを順番に消し去っていくためにはね、やっぱり元の循環の姿を中へ投げ入れなあかんのね。だから神様はどこにいてるかって、全体にいてるのすでにね。神様しかないのよね。循環の姿しかないね。本当はどこからでも掘り込めるのが彼らの中へはね。今日の世界では無限のチャンネルというふうにね、広げて見てしまうけど、本当は全部一瞬にね、パッと掘り込んだら消えるのよ。ところがなかなか掘り込めないのよね。掘り込もうともしない、わからない。番組の中はまり込んだだけで気づかなくなってしまうね。それで祈り言葉って必要になってくるね。神様からの救いの手っていうね、ありがとうございますっていうのは、この手にすがったら過去に貯めた分をひっつけて光の循環なんか家で消してくださる。とにかくありがとうございますって言ったら神様の世界に戻っていくの。それはね、光の中に入っていくから何でもいいの。そこひっついたら全部神様の中に戻るからそれで消えていくね。でだんだんと積み重ねたものが消えたら、また神様の世界に戻れるね。だからその執着が一番悪いの。過去をつかむ執着っていうのがね、こう常に神様の世界は循環してるから、ものすごいスピードでね、絶対の中心に近いほどスピードが速いよね。循環が速いよね。その循環を新たに新たに新たに新たにってね、受けてたら執着しなくっていうね。だから神さんの光の贈り物ね、これは単なる光じゃないよね。全ての働き全徳の贈り物だから、何もかも全部揃ったね、光の贈り物よね。本当はこの大きいものを与えたいのよね。だからどこまでも受けられるだけを与えたいよね。だから絶対の中心に近い大きいものを受けられるようになったらそこで受けるのよね。でもそれを受け取れんからって無限分の1にして、残り U ターンさせて無限分の1の小さいものを与えてくるのにね。それでもまあ受け取れんからってね、また無限分の1だけを与えてくる。残りは U ターンしていくようなもんね。それを無限に繰り返すのよ神様の方はね。どこまでも与えたい与えたいばっかりだよね。もうそれだけの大きいプレゼントを与え続けてきてくれてるのにね、掴んで全部拒絶するのよ。で掴んだらもうこれは絶対もう離せないというような感じになってしまうのはね、神様がどれだけ与えてきてくれてるかっていうのにね、こう気づかないからよね。 これを話してなくなると思うのよね。なくならないのね。いつもね、今受けた無限倍をいつでも与えようとしてるの。ね。同じものをちょっとじゃないのね。無限倍のものをもっとそれ以上のものを与え続けてきてるの。それを受けてほしいっていうのが神様の愛の御心願いなのね。だから一つにしがみついたらダメなのね。どんだけおいしいお菓子があって今自分が一個食べたってこれ絶対離せないと思って分かんねえね。その無限倍の種類のねおいしいお菓子が本当は目の前に届いているのよ。全部味わわないとダメなのよ本当はね。さらにその奥にもっともっといっぱい届いてるのよね。どのぐらい神さんの贈り物はものすごいものだよ。だからもう過去をつかむということはもう本当は神様に対して失礼極まりないって無礼千万というかね、神様の愛をもう拒絶してるっていうね、神様を一番悲しませる行いよね、ね受け取らないということがね。だから新たに新たにって受ける練習さえできてたら常に最高の幸せを与え続けてもらえる、感じ取れるようにしてもらえるのね。本当の神様の姿ってそうでしょ。それを受けたら自分も完璧な永遠の自分じゃね。幸せにしても無限の無限の幸せが無限に無限にいっぱいっていうね、もう無条件の最高の幸せをいつも湧き上がるようにしてもらえるよね。本当の光の流れの中に自分を置くだけでいいのよね。でさらに奥へ奥へ心を向けて、奥からどれだけ与えてもらってるかっていうことをしっかりと感じていけばいいよね。揺れ子構造的に奥に大きい光の輝きがあって、それがどんどんどんどん送り込まれてきてるのよ現にね。表面だけじゃないのよね。一番表面だけが神様の与えてくるもんじゃないのよね。奥に奥に奥に奥にってね、揺れ子構造的にずっとプレゼントがいっぱい届いてるのよ。それもやっぱり言葉通りに受け取るのね。だからそういう言葉もやっぱりちょっとは繰り返し必要なのね。で最後に非容疑のありがとうございますになると全部ひとまとめにして全ての働きを全てのプレゼントを今の一瞬に把握して受けるのよね。本当の一体感になる。本当の神様の絶対の愛ね、誠の絶対の愛っていうのがどれだけすごいかっていうね、今日の世界の絶対の愛と真実の絶対の愛と全然正反対ね、違うのよね。今日の世界の愛は幾通りにも分けるんだよ。まず大犠牲精神の愛っていうね、マイナスを身代わりに背負って消す愛なんてね、これ今日の世界の愛なの。本当の神様の世界マイナスがないからそんな必要ないのよね。で思いやりの愛っていうんでもそれぞれに必要なだけを与えようという愛なのよね。これも小さいのね。で寛容の愛にしてもね、全てをプラスにプラスに見てもらえるね愛なんだけど、こんな小さいプラスなんか神様の世界ないからね、全部プラスに見てもらったって大したことないのよね。で許しの愛、新たに新たにってね、過去一切つかまない新たに新たにって与える愛よね。光を与えてくるから過去の一切の罪も悪いことしたことも何も消えてしまうという愛よね。これにしてもつまらんわね。本当の神様から見たら、最高の姿を取り続けているね神様から見たら、そんなもともとないのよね。わざわざ罪を消す必要もないしっていうね。最後の一体感の愛にしても本当の一体感じゃないよね。分かれているものをくっつけたような一体感よね無理やりねくっつけたような一体感だよね。だから今日の世界の絶対の愛って言ってもやっぱり今日の世界だからもうつまらんもんよね。 で本当の神様の愛とは違うね。で本当の神様の愛には一切の対立がないっていうね、対立がないっていうことはものすごいよね。まず全体と部分の対立なかったら小さい部分はないのよね。神様は大きいけど自分は小さいっていうのはね、こんなないのよね。全体としての大きい一つの神様だけよ。で自分と他人って分かれないね、対立しないね。全部自分になる、本当の自分っていうふうにね。だから神様と人とも分かれないね、本当の神様だけになる。もう相対に分かれる、全部消えてしまう。真実だったら誠の真実だけ、光だったら誠の光だけ、プラスだったら誠のプラスだけってね。マイナスとプラスと比較してのプラスじゃないよね。マイナスのない本当のプラスだけになる。全ての要素が全部一元的になるね。二元的にはならないよね。一元的な。まだ一切の差別がないの。差別がないっていうのもすごいよね。一人一人の差別がないかったら平等よ。平等だからもう全部同じものを与えてもらえる、ね、本当の平等っていうのはすごいよね。幸せよね、これね。だから本当の入れ子構造的に螺旋状に全てが動いてるっていう螺旋構造の仕組みっていうのはね、もう絶対切り離せない仕組みよね。直線だと分けられるよ。直線の機械だと分けられる。でも螺旋構造で全部無限に複雑に入り組んでしまうから、ね、切り分けができないのね。だからどこからどこまでがどれでってこう分けられないね。もう全部複雑に入り組んでるから、ね、完璧な完全な一体感ね。だから最初からもう本当に完全な一つになっている。ここがものすごいことよね。本当の神様は元から完全な一つよ。唯一無二、絶対よね。こういう神様でないと一体って言っても心絶対安らがんよ。この神様があるから神様と一体化して本当の幸せを味わうね、本当の安らぎを与えてもらう。だからみんなこれちゃんと知ってるのよね。神様の心意識をもらってるから、ここまでいかないと心は安らがない。本物に触れないと、本物に気づかないと、本物と一体化しないとダメよね。だから今日の世界の思いの世界ではね、本当に安らぎないのはそこよね。自分とは何かってまず考え始めるよね。だから肉体が自分って思うだけで、ね、肉体が自分だったらもう虚しい、儚い。寿命もね、100歳生きたらものすごい長生きしたような感じじゃない。永遠に生きるわけないもんね。だから死んだらどこへ行くのってなるよね。どうなるのってね。肉体だったら死んだらおしまいじゃない。自分が消えてなくなるんだったら、これ何のために生きてるかわからない。それだったらもう今死んでも100年後死んでも同じなんよね。同じ苦しむんだったら今死んだ方がいいっていうぐらいに思う人が多い。でも魂の自分でまたダメよね。魂の自分も得体が知れないよね。どっから来てるか。魂の自分と見てもね、つまらん魂もあるし、立派な魂もあるしってね、コロコロ変化するような魂だったら、ね、心の安らぐものがないのよね。もし地獄に落ちるような真っ黒けのね、思いっぱいの欲いっぱいの心になってね、この魂は永遠ですって言われたら、地獄で永遠に生きんなんじゃない。そんないらないよ、そんなね。そんな自分だったらもう生きていとうも何もないじゃない。だからその魂の自分も違うよね。また命の自分、光の自分で言ったってね、そんなつまらん細い光じゃダメよね。で、いろんな今日の世界で高い番組ね、立派ないろんな神様いっぱいいてるってね、自分がそこまで行ったにしてもね、まだまだ部分的なバラバラな神様じゃない。全体から見たら 無限分の1の小さい神様じゃね。そういう神様でも同じなんやね。それが自分だったら何と一体なのか。一体になれないじゃない、全体とね。なんぼ自分だけ一人だけね、立派になっても、いろんな世界があっていろんな人がいてていってね、本当の一体感なんかどこにもないよね。逆にこれ苦しむよ。自分だけ幸せになっても他の人地獄だったら、いやそれはない、絶対ね。だから今日の世界の小さい部分をつかんで、どういう姿をとっても本当心を安らげてもらえない。だからもう今日の世界は必要ない。そこには本当のものはないからっていうね。それで神様の世界に戻るのよね。本当の神様の世界に戻らなダメよね。今日の世界から抜け出て本当の神様の世界に気づいて、いつも本当の神様と一体っていうね、ここに入ったら幸せは絶対に崩れない。だから思いを消さないとダメよね。つまらん言葉の集積のね、いろんなマイナスのことをいっぱい使って積み重ねた思いの集積を消すだけなんや。思いを消したら本当の神様の世界に戻れる、気づける。だから思いを消す方法何かっていうのをしっかり自分でね見つけなあかんのよね。どうしたら消えていくかって。さあ行く通りもいろんな方法あるかもしれないけどね、一番手っ取り早い、早い方法で全部消さなかんのよ。ね、時間かけてたら大変じゃない。ね、だからもう短期間でどうしたら全ての思い消えるか消してもらえるかよね。